そこアニ増刊号。
今僕は何をしてるの、一体どこに立ってるの、何もかもわからなくなって少しだけ立ち止まる。たまには
俺のクラスに春日はいない、第2巻発売記念特集。今回は著者の新井輝さん、株式会社角川、スニーカー文庫編集部の森岡めぐみさんにお越しいただきました。お二人ともよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
著者の新井輝です。よろしくお願いします。
スニーカー文庫の森岡です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今回2巻の発売ということでですね、お越しいただいたんですけれども、まだこの今回のね放送を聞いている方、ご存じない方も多分いらっしゃると思いますんで、ズバリこのタイトル気になりますけれども、どんなお話でしょうかということ
で。難しい。
難しいですね、いつも
一番難しいですね。
いつも問題になるんですけど前もそうだったんですけどね、ズバリどんな話か言えないものばっかり書いてきて、今回も結局そうなってしまったということで、なんて言ったんでしょうね。もう逆に聞きたいんですけど、どんな話
ですか読んでいただいたので
読んでいただいたので
夢を追いかける若者の話なんでしょうか。
確かに2人は
そういう要素もありますね。
い
いそういう要素
もしくは普通の人間と普通じゃない何か特殊な世界を目指していたり、その世界で生きていたりする人間のなんか普通サイドから見た葛藤というか、そういうものもなんかあいいなと
思いました。そういう要素もある。
なんか単純に夢を追いかけているっていうだけでは、主人公が夢を追いかけてない。
まあそうですね。主人公は何もしてないですからね。
今のところどこに向かっていくのか全然わからないですもんね、この主人公が。
主人公は高校生、男の子のゆうくんで、その幼馴染が練馬春日。この子が今アイドルというか声優を目指している高校生ということで、で、そこに汐留飛鳥と言っていいんですかね。これ人気アイドル声優が一緒に入ってきたりっていう、まあお話ですよね。
まだ声優に、なりたいと思ってる女の子と、もう人気声優として活動してる女の子と、全くその世界を知らない男の子、主要人物3名っていう感じですよね。今
ここまでで春日の話が何も
一切ない
の、春日の話にならないですね。
私単純に春日はいないのかって思いながら読んでいたんですけど
タイトルから聞くとなんかそんなに特殊な人ばっかりいないよみたいな印象を受けるんですけど、人気声優のアスカちゃんも普通の人間として悩みを抱えたりとか、そういう面が出てきたりするんで、そういう意味でのタイトルなのかなと思ってたんですけど、
いろんな取り方ができるのかなと思っていて、そこが面白くて、この企画やりましょうというふうなお話したんですけれども、なんて言えばいいのかな、
なんか一番原作者が喋ってないっていうことで、ちょっと自分でうまく言えないんですよね。
84さんからのコメントです。個人的に戦国コレクションでお世話になっているあの人がゲストとのことでキーボードを叩いています。この機会にと俺のクラスに春日はいないを手に取らせていただきました。変なタイトルという第一印象でしたが、最近では変わった名前の作品を目にする機会も多くなっていたので、特段そこに引っかかることもなく話に入り込むことができました。まだまだ導入といった感じの内容で、何か事件や深いドラマがあるというわけではありませんが、流れるような様々なフラグの立ち上がりっぷりや、キャラクターたちの言葉の掛け合いがどこか心地よく、とても面白かったです。ヒロイン一同は裏に色々と思惑を持ってそうでもあり、またすでに普通の人とはとても言えそうにない主人公が今後どうなるのかも含め、今後の展開が楽しみです。2巻発売直前に1巻を読んだこと、それと谷川流る先生のお名前は流れではなく流ると読むということに今更ながら気づいたことは偶然のラッキーでした。センコレノベルの新展開なども期待して待ってます。それではありがとうございました。
この春日っていうキーワードは元からもうタイトルにも入れて本編にも、うん、
入ってます入ってます。あ、
それは最初のその企画段階から決まっていて、うん、んでしょうか。うん、
そうですね、まあ、放送自体は先にあって何かそのぼんやりしているので何かピントを合わせたいなっていう時に、あ、春日だと思って入れたのが、まあそうで、別にその春日を入れようっていう企画ではなかったんですね。あの10周年なんで狙ったっていうことではなくて、なんかそろそろいいかなと思ってた。春日10周年になってしまったという、まあ、だけでですね、
世に出てから結構時間も経ってるから、ま、
そうですね、ちょうどだから、あ、そうか、もう10年なんだっていうところで、まあ、いいタイミングで出したなとは思うんですけど、
もともと新井さんは鈴宮春日の憂鬱が好きだったっていうことはあるんですか。
それはありますね、うん、まあ、なんでしょうね、ちょっとすごい特別な作品だなと思っていて、もちろん人気があったっていうのもあるんですけど、いわゆるちょっと学園ものとは違うものになっていて、そこがやっぱりこの10年間でもう一回見直されてもいいんじゃないのかなというふうに思っていて、まあ取り上げたという感じにはなってますね。
その企画をしてから、あの谷川流さんにお会いしたんですか。
お会いしましたね、はい、
うん、
あの最初にあの企画いただいた時に、これは谷川さんのご許可をもらわないとスタートできない企画だなと思って、まあ、あのこの春日が、学園生活のシンボルであったり自分の人生を変えてくれる存在として表現されてるんですけれども、これがあのパロディであったり作品模倣っていうことは意図してないということで、あの企画をご説明したところ、あの一言光栄ですって言っていただいて、それでスタートすることになりました。はい、
で帯にもある通りちゃんと公認ということで、
超公認ですね、
はい、これはあの超公認、公認してくださっていいですよねっていうのと、じゃあ超つけていいですよねって
超本当かをもらったんですね
最初公認だったんですよ、
超つけましょう、超っていう、春日だけに、
春日だけに超つけましょうって僕が言ったら、わざわざあの谷川さんに超つけていいですかって聞いていただいた
それでっておっしゃってたのでじゃあ今度から推薦してくれる人は 全員超公認ということで、2巻目の方も超公認前提でお願いしますっていうお願いをして、千原みのりさんにずうずうしくも今度は、お願いしまして、長門の100冊ならぬあの千原さんの1冊に
、はい、
であの素敵なコメントを実はあのいくつか頂戴していて、あ、いくつか頂戴しちゃったから複数使わせてもらおうと思って帯にこうありがたいお言葉を書かせていただいているので、え、ぜひ皆さんもあの書店さんで確認して、あのよかったら手に取っていただきたいなと思ってます。
要するに今僕らの目の前に2巻の見本品があるわけなんですけどね、そっちにいろいろ書いてますね。
いや本当ありがたいことですね。
じゃあこれから3巻4巻と出てくると、また別の方に超公認をお願いしてコメントくださいって言っていっぱい来たらもう全部出しちゃうみたいな。
今回時間なかったんですごい焦ったんですけど、原稿読みたいですってすごい言ってくださって、うん、きちんと読んで、すごく素敵なコメントをいただいたので、本当に千原さんありがとうございます。
ありがとうございます。谷川先生の2巻の時に、
谷川さんもありがとうございます。
こんなになんか真面目にコメントしていただ
くのか本当真面目ですよね、どうしよう、ありがとうございました。
読んでて気になったのは、春日って、
はい、
春日って読みますよねって、ここは何か深い意図があったりとか言えればで大丈夫なんですけれども、
まあ、まだちょっとね、途中の作品なんでとか言いながらそんな意味はないんですけど意味があるのかないのかよくわかんないですね、うん、書いてるうちに、ああそういうことだったんだって自分で気づく時もありますし、あまり意図して書いてないとか
キャラクター名全体的に、あの名字が地名じゃないですか。 ますと、
はい、
っていうのも特にはそう意識して何かっていうことはない、
はい、それはいつもそうなんです。
あ、そうなん
です。いつもそうなんです。名前つけるのが苦手なんで、何か決めてやってるだけで、今回大江戸線が多いですね。
清澄白河はセットなのか
な。セットですね、まあ、クラスの仲間たち。
上野さんだけはちょっと違う
路線で、
あれですよね、
あの上野御徒町だったんですけど、長えなと思って
名字で上野御徒町は長いですね。
長かったんで、やっぱ上野でいいかなと思って、うん、絶対そうするって決めてるわけでもないんですけど、うん、
あれ、荒鷲さんって荒鷲さん、
荒鷲さんはね、あの
だから、
まあ、荒鷲さんなんですよ、うん、さん違いますね。
はい、はい、主要人物、特に女の子、ヒロインたちが声優という業界に目指す、もしくは入っている人物がいるんですけれども、そういった人たちに向けて書いたみたいなのはあるんですか？これ、
それはないと
思いますね。
特に、まあ、まあちょっとした代表的な感じなのかなと。高校生がなりたい職業のうち、ライトノベル作家と声優っていうのが結構多くて、まあ、ライトノベル作家だとちょっと自分で書くのどうかなと思ったんですけど、まあ、なんか最近ね、
なんとか先生、
なんとか先生急に予想の話ですけど、
いや同じ会社ですから、
同じ会社じゃないですかね。あの電撃文庫さんで急に、あの今月来月で3本ライトノベル作家ものが出
て、ああ、そうですね、ブームですね、
ブーム来てたんで、うん、しまった、そっちに乗っとけばよかった。なんか誰でもなれそうだけど結構大変だよみたいなのが選びたかったんですね。それで、まあ、声優さんって、まあ、華やかで憧れる人も多いけど、そんなに簡単な話ではないよねっていうところで、まあ、声優さんがいいかなと。
やっぱりご自分で見てきたっていうのをそこは含まれたりするんですかね？
まあそうですかね、
はい、取材とかっていうのはされたんです
か？取材はしましたけどね、
うん、アニメ関係の方のお知り合いとか新井さん多いので、それで書きやすかったっていうのもあるかな、
まあ、それがあると思いますね、うん、
このなんというかヒロインの、
やばい話はしないです
やばい話はしませんその養成所に通っているドキドキドキこう、まあ、今通っている段階のこの気持ちっていうのがすごく、まあ、出てるなって私読んで感じたんですけど、それも実際に通っている、もしくは通っていた方に取材というか、どんな感じでしたっていうふうに聞いて、ああいうリアルな、なんというか思いというか、その、例えばレッスンの後にご飯に行くのがちょっと私は違うと思うっていう、そういう子って実際結構いたりするけど、まあ少ないみたいな、そういうリアルな、本当にリアルな話っていうのはどこから出てきたんでしょうか？
どこから出てきたんでしょうね。
声優さんじゃないですか。
生の声だった。
誰したわけじゃないんですよね、そこはね。
実際に新井さんが違う場所ではあったけど、そういう風に感じたことがあってっていうエピソードを、
自分の経験でもない。
あ、新井さんはご飯行くタイプの？
ご飯行くタイプです。
ご飯行くタイプ、
みんな食べに行っちゃう。
いや、もうみんなとつるんでるとちょっと違うみたいな。
三浦さんは行かなかったんですか？
私は入る前は、私はつるまないと、みんなとつるむために、友達を作るために養成所に入るんじゃないんだっていう思いで入り、結果仲良くなって、うん、まあご飯に行っちゃう。でもご飯に行くことでいろんなみんなの思い聞けたりとかするので、それもそれで一つの勉強だと思ってますけど。
よくある話だったらね、養成所に入る前はもう絶対そこでの恋愛とかはありえないとか言ってるやつほど途中で付き合ってたりとかね、する話ですからね。
よくある話ですね、そのレッスンの後にご飯行く行かないみたいな。
そうなんですか、ちょっと知らなかったです。
やっぱ仲良くなるのって、そういうお芝居とかする上だと、あの本人たちが仲いいと言いにくいことも普通に言えたりとか、あとはこいつこういう芝居してくるから公開して やろうかなみたいな予測が立てれたりってそういう利点はやっぱりあるんで、一概に悪いことでも全然ないですしね。
あ、思い出しました、デケキ文庫の作家の川上実さんがデビューする前に1年間頑張ろうっていう時に、その時に作家志望者とはつるまないってことを決めて1年間こもって頑張ってデビューしたっていう話を昔聞いていて、それをまあ声優さんだったらそういうことなのかなっていうところで引き直したんじゃないかなと思います。今思い出したんでちょっと怪しいですけど
やっぱりこの話に出てくるその練馬春日 の, 頑張る姿勢だったりとか、汐留飛鳥の業界に対する見方考え方っていうのは、まあ声優ってものに限らず、なんか一生懸命やる人、一生懸命頑張らないと競争相手に勝てないっていう業界だったら、どこでも結構共通するところはあるのかなっていうのは読んでて思って、その辺が逆にやっぱこう辛いっていう見てて、あ、すいません怠けてます、すいませんみたいなところがあったりとか、あ、そうだよねって共感できる部分があったりとかするんで、
その辺もね誰でも分かることじゃないと思うんですよ
でもその春日ちゃんの自分が声優になりたいっていう思いをずっと友達だったりとか幼馴染にも言わずに抱えていて、オーディションが決まってやっと言えたっていう、そういう気持ちはみんな何かしら感じるじゃないかなと思います。なんか声優じゃなくっても将来の夢を人に言えない若者って最近すごい多いと思うので、
なんか言われて言ったところでどう反応されるのかが怖くて言えないとか、結構ね人気の職業ならそれだけやっぱりなりづらいものだから、周りが止めたりとかが抵抗も大きくなるんで、言い出せないっていうのはすごくあると思うんですよね。
抵抗されるもんなんですか？
まあ、ライトノベル作家の場合は新人賞を取りましたとか電話するんですけれども、親に言ってないとかっていう人結構多いですね。
やっぱりいらっしゃるんですよ、そうです
よ
ね。
ちょっと親には内緒ですとか、こう受賞してから言ったりとかいう方が多いかなと思います。
大体受賞すると親もやっぱり許してくれるもんなんですか、それは？
ご家庭によりきり
そこでもやっぱりそれでもダメだっていう家庭が存在するんですね。
やっぱり兼業の方も結構いらっしゃいますし、無限にダメだっていうご家庭は少ないかなというふうに思います、
まあ、その辺はいかに本人が両親ないしは世話になっている人を説得できるか、熱意で解き伏せられるかっていうのはありますもんね、
あと普段の行動ですかね
普段の行い厳しい
私は畑が違いますが、自分の今の進路を取った時に、それで本当にいいのって言われた時に、逆に聞くけどこれ以外ができると思うのって言ったら向こうが黙りましたね。
それはやっぱり普段の行いに入ってるんじゃない
ですか？普段の行いですね。他にできることなかったんで、
どれだけそれに打ち込んでるっていう姿勢を見てもらえてたかって話になってくる。
いや、上等なもんじゃないような気がしますけどねそれぐらい必死っていうのも結構大事なような気はしますけどね。
なんかこの作品から、まあ、なんか新井さんが書いてってこういうことを伝えたいみたいなことはあるんですか？
ないです
ね。なんか受け取ってもらう人にっていう、
まあ相手が、まあ、頑張ってる人を応援したいかなっていうのはって書いてますけど、具体的にどうっていうことじゃないかなという、いろいろ悩んだことは悩んだんですけど、頑張ってる人を応援すると嫌われるんですまあ皆さんは頑張ってらっしゃるから共感できるのかもしれませんけど、ほどほどしか頑張らないで結果が欲しいっていう人の方が世間的には多いと思うんですよ。そういう人からするとこの作品の世界っていうのはすごく冷たいんじゃないかな。こんなに頑張ってるのになんでうまくいかないのみたいなところで、なんか読んでて本当に自分が怠けてて辛いっていうことじゃなくて、本当にこの世界が嫌でしょうがないって人も多分いると思うんですよね。特にまあ中高生ぐらいだと本当に社会のことがよくわからない ので、なんでこんな辛いこと言うんだろうとか、数字もちょっとリアルなところがいろいろあって、その、知ってる人はそうだよねって思うんですけど、ちょっとフィクションとしてはピンとこない数字だったりするわけですよ。その養成所に例えば300人毎年いるっていうのが多いのか少ないのかっていうのが、やっぱフィクションならこう1万人ぐらいやっぱいるわけですよ。1万人の中から1人選ばれるみたいなところで、おおすげえみたいな話に、フィクションでは普通そうなると思うんですけど、300人っていうのが、300人って多いの
微妙な数字や。
微妙な数字なんですよね。で、300人の中から選ばれないっていう自分っていうのが、まあ、当然、一人選ばれるんだったら299人選ばれないっていう話なんですけど、その299人の中に自分が入ってるって思わないんですよね。1万人だろうが、何万人だろうが、その中から自分は選ばれるだろうって思ってる人からすると、いかにも寒々しいんですね、この世界は。たかだか、その300人の中ですら1位になれないかもしれないっていう話をしてるわけなので、これは本当に、人頑張ったことない人からすると、何を言ってるんだろうなっていうふうに思われるんじゃないかなというふうには思ってたりします。
なんかそこら辺のシビア感も春日はいない世界だなって思いますね。
そうですね。
でもみんなそんな風には読んでないです
よ。読んでないですかね。
なんかアスカとカスがどっちがいいみたいな感じで私は読んでますけど。
森岡さんってこうファンタジア大賞の取り方とか講座とかされて、
え、
そのサイトを見て、だからそういう森岡さんから見て、はい、この作品を読んだ時ってどういう感想だったのかなっていうのがすごく気になるんですけど。
新井さんとはお仕事長くさせていただいてるんですけれども、独特 の語り口みたいなのがあって、読んでるとすごく安心するんですけれども、非常にこうなんかずっと語っててほしいみたいな、口調というか、まあ、物語を語っていかれるので、その会話のテンポとか物語のテンポとかが、まあ、全て気持ちいいんですね。で、そこで、まあ、異世界に行くわけでもないし、バトルするわけでもないんだけれども、日常になんかドラマがあって、そこですごくこう、なんかざわざわしたり、心打たれたりっていうのが、私はすごく好きで、何年も担当させていただいてるんですけども、久々にこの作品を、担当できて、本当に、楽しめてよかったなと思ってるので、その気持ちを、皆様にも伝えたくて。今日、あまり喋るつもりじゃなかったんですけれども、なんか喋ってます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そう、
リアルといえばですね、作中に出てくる食べ物たちが、すごく気になるんですよ。美味しそうだなと、しゃも丼とか、卵焼き、とか、あれどこに行ったら食べられるんですかね。
モデルがあるんですか。
ありますよ。
お、ちょっと言っていただくのは。
別に秘密ではないんですけど、まあ、エコダにあるシャムハチというお店
なんですけど、
結構地元では有名なお店らしく
て、卵が違うと。
そうですね、卵焼きは実はないんです。
あ、ない
そこはフィクションなんですね。
シャム丼は卵だけでは食べたってくれない。
そうだったんです。卵焼きは新井さんがあればいいなって、
あればいいなって、卵の良さが分かりやすい料理っていうことで、まあ、書いたんですけど、まあ、その辺はやっぱり、まあ、実話を元にしてるところもあるんです、モデルがあるんですけど、まあ、そのまま書いてるわけではないので、そんなに真に受けないでいただきたいところもありつつ、結構シビアなところもありですかね、そうなんですよ。だから卵焼きないんですけど、まあ、今 お鍋の季節なんで、シャモ鍋とか食べに行くといいんじゃないかと。
で、今その森岡さんが楽しみにしてるっておっしゃってましたけど、森岡さんは誰が好きとか、そういうキャラクターの。
ああ、2巻では生徒会長っていうキャラが突然出てくるんですけれども、まあ、彼女が非常にトリックスターで、
なかなかね、発言が、ぶっ飛んでる人ですけど、
際どい くって、あの物語のいろいろ鍵というかですね、主人公のユーにいろんな疑問を投げかけてくる役なんですよね。それであの話が転がっていく部分とかもあったりして、あの非常に面白いので、ぜひ2巻では生徒会長に注目をっていうのと、今スニーカーのウェブ、ザ・スニーカーウェブなんていうんですけれども、そこで生徒会長をフィーチャーした短編を載せてますので、そこでご確認いただければ、おこのキャラある日の何かに似てねみたいなあれみたいな、
何かに似てねって
言っちゃったっていう何かがあります。
スニーカーウェブ、
はい、
それもね、どうなんですかね、うん、最初から似せたつもりは
なんかそうなっちゃって、
なんかいろいろなんか帯に書いてもらったりとか、
うん、はい、
そのデザイン見たら、あそういうことなのかな、
うん、なるほど。
新井さんは思い入れのあるキャラクターとかこの中に
いたり、そういうのね、ちょっと聞かれても困っちゃうんですけど、なんか本当にあの特にあの三角関係っぽい感じの話なので、どっちかに思い入れてるみたいなことを言うとですね、
大変なことになりますよ、
客側の方がですね、なんか一時期そのツイッターのアイコンをあのアスカにしてたんですけど、あの先生はあのアスカ推しなんですかみたいな、あのツッコミをされたんで仕方がないので春日にしたっていう意見があったんですけど、
これしばらくすると春日推しなんですかって言われて、好きなんですかって言われるんですよ。
これを表したにしない
と、表したにしないと、なんか問題にならないの。
そうですよね、皆さんやっぱり推しがいますよね。コメントいただいた方もあっと春日推しとかこう書かれていらっしゃるわけで、
そうですね、
そうですね、どっちかに思い入れてるっていうとやっぱりちょっと怖いことになりそう。そんな怖いことにはならないと思います
けどね。でもこれってやっぱりなんとなくこう夢の話っていうのと、あの夢を目指すっていう話と、まあ、三角関係が結構気になるんですけど、そういう恋愛的なものには進んでいくものです
か。どうなんですかね、
次回予告によるとなんかそんな感じに、
そんな感じに、どうなんですかね、
春日は絶対に言うのことがっていうのはねあるし、アスカもそうだし、
いやホワイトアルバムっていう単語を見た瞬間にああ三角形なのかなっていう期待が、
いや三角形でも結構きつい三角形、
ホワイトアルバムはちょっと違う意図で出してるんですけどね、直接書いてないことの方が大事だったりすることもあって、うん、そのホワイトアルバムって言えばその、まあ、2人ヒロインな作品ですけど、まあ、片方が水木奈々さんだったっていうところで、もう片方誰だろうっていうところなんですよ、
ね、なるほどそこに繋がってくるんですね。
アイゼンラッテアット春日推しさんからのコメントです。新井先生、新シリーズ俺春いよいよ第2巻発売おめでとうございます。可愛い幼馴染や声優志望という甘々ファンタジーかと思いきや、声優業の現実を生々しく感じてドキリとさせられたりもする虚実混合の本シリーズ。どこまでリアルでどこからフィクションなのか、コメディーなのかシリアスなのか、話は最後どこへ行くのか、正体を容易につかめないからこそ想像が膨らみ、時間が待ち遠しくて仕方ありません。噛めば噛むほど新たな味と発見がある俺春。春日の謎探しも含めて非常に楽しみです。執筆頑張ってください。PS、公式サイトで実在するクリエイターが登場しているかもとあるように、ストレートに名前が出ている方から文字って出ている方など結構登場されていますね。まさに小説の登場人物のようでいて、実は実在の人物だったりすると、まさに事実は小説よりもきなりでした。あの〇〇は激しく吹きました。ありがとうございました。
結構あの作中に、ま、業界の方だったりとかでこの人はみたいな人物が出てくる、名前は出てこないけど、あの、ハゲの人とかいるんですけど、やっぱりああいうのはもうモデル。
見本送ってますよね。
はい。それこそ超公認のはずです。
なるほど。公認いただいて、
ええ、入ってる。2巻でもまた新メンバーにお送りするんですよね。
ですよね。
すごい、なんか2巻の最初にすごい挿絵が入ってしまって、本当にすいませんって。
あれ、いいんでしょうかね。 一応確認してます。
一応この人だっていうふうにこじこじさんには言ったんですけどね。ちょっと1巻の挿絵が、
2巻ですね、
あごめんなさい、2巻の挿絵が実在する声優、
あらお世話になっております。
あはいはいはい、なるほど、
お世話になっております。声が特徴的な、
最近髪型変わったんで、多分、
まあ、最近の頃、ロングの頃だった。
そうですね、数年前の話。
えこんな言葉遣いする方なんですか？
いやそんなことはない。
あなるほど、
役のイメージも混ざりつつという、
あ
ことじゃないですかね。
そうですよね、
うん、ただもうタイトル出てますからね。
モロでしたね。
タイトル出てますからね。なぜかタイトルは伏せないっていうよくわからない。名前は伏せるけどタイトルは伏せない。ね、あの
伏せられてない
ですね。一巻でもね、あのペトペトさんの主人公やったとかね。誰かって他
にいない。ちょっと分かっちゃいます
ね。瀬戸の花嫁とかね。
瀬戸の花嫁とかね。瀬戸の花嫁のシリーズ構成した人なんてそんなにはいないと思う
んです。うん、たくさんいないですね。
たくさんいないと思うんですよね。それこそウィキで調べればわかるようなで、
名前が似てますよね。
そういう作品に入ってきてる人たちには送ってるんですか？
あ、もちろんもちろん。
そうなん
だ。お世話になっておりますって感じ。
少なく超公認。
はい。
じゃあ今後も結構送る方が増えたりっていうの
は。そうですかね。
展開次第で。
展開次第。
この後の展開っていうのはまだ。
でもまだ2巻も出てないですからね、この時点でね。それでその先の話で、うん。
ちょっと今日この、収録が終わったら、じゃあ3巻どうしましょうかって話を伺わないといけないなって思って、今日は準備しておりました。
うん、作家と編集の立場に戻って、お仕事のお話が。
まあそうは言ってもね、そんなに相談するようなこともないんですけどね、いつもね。
あ、書いてもらうだけなので、本当に。
全然森子さんがね、文句言ってくれないんでね。大丈夫なのかな。
あ、
逆に不安になります。
あっていうとなんかこうえっていう、あ、なんでもないです。
大丈夫か。
大丈夫ですよ。この場合は。
はい。
はい、
でもなんか今まで一回しかなんか突っ込まれたことないよ。
うん、いやそんなに、まあ、新井さんが書くものに関しては。あの気のままお届けしたいなっていうのが基本なので。
その一回突っ込まれたところっていうのは差し支えなければ裏話として、
うん、なんか突っ込みましたっけ、
うん、2巻のオチですかね。
あ、
いい最終回だったみたいな感じで終わらせようと思ってます
か。あ、もう完全に引きでしたね。
あのいい最終回にしないでくださいっていう、うん。
やっぱり24でこうジャック・バウアーがこう拉致られて終わるみたいな感じにした方がいいのかなって。
そこだけですかね。
それ以外はもう新井さんの書いたまま
みたいな。割とね、あの気のままが美味しい豆乳みたいな感じなので、そのままどうぞ感じです。
じゃあここからまだどうなっていくかはまだ誰にも分かんないっていう。
もう3巻はまだ執筆はされてない。
そうですね、まだですけど、まあでも内容はもう大体決まってるような、うん、ただ書かないと分かんないところ。
それぐらいになるかとかはまだ全然分からない。
あ、そこはライトノベルなので、
はい、
そんなにお待たせせずにと思ってます。はい、春にはですよね。
はいはい。まあまだ春期で言うとまだ SOS 団も結成してない
してないぐらいの。
一段でなんか憂鬱編だけで何回になるのよっていう感じだと思います。
ちょっと今のでなんかヒントが来たみたいな感じはしますけどね。はい、では最後にお二人から一言ずつリスナーの方、読者の方にいただければなと思います。
いきなりハードル上がりました。
あ、本当ですね。 俺のクラスに春日はいないは、あのスニーカー文庫ならでは あのスニーカー文庫でしかできない小説だと思ってます。とても読み応えのある、青春小説になってますので、ご興味のある方ぜひ、書店さんでお手に取ってください。よろしくお願いします。
もう全部言われちゃった感じです。
あれ
そうですね、あのスニーカー文庫さんで何か書いてもらいたいという話をいただいて、どうしたもんかなと考えていて、面白い作品を書くっていうのは当然作家として目指すところなんですが、スニーカー文庫さんでというところで、まあ、考えた作品でもあるので、キャリア的にも、まあ、他の方が思いついても書けないと思います。
なかなかちょっと企画会議の時になんかこうざわざわしちゃいましたねこれ出すのみたいないいじゃない面白いじゃないみたいなことで、あのざわざわした割にはみんないいねって言ってそのまま通ったんですけど
まあ最初はちょっとなんだこれっていう風に思うかと思いますが、まあ、意外にあの普通というかあの真面目な話なので、パロディとかそれを基準にしたコメディというわけではなく、その普通に、まあ、森岡さんがおっしゃってるように、あの青春小説だと思って書いておりますので、あのそういうちょっと地味な話ではあるんですが、そういうのに興味がある方はそれを機会に読んでいただけると嬉しいです。というか、まあ、いわゆるナイトモベルが大好きな方はちょっと地味かなと思うんですが、その春日以来しばらく読んでないみたいな、うん、あの方は結構いらっしゃると思うんですけど、そういう人に読んでもらいたいなと思って、う
ん、ちょっと大人の読者さんとかもいいんじゃないでしょうかね。
当時春日が大好きでちょっと、うん、あのライトノベルから離れてしまった人っていう、そういう方がちょっと今戻ってきて、ああそういえば春日好きだったなって思いながら読んでいただけるとすごく嬉しいなと思います。
ありがとうございました。それでは今回そこはに増刊号俺のクラスに春日はいない第2巻発売記念特集、ゲストは著者の新井照さんと株式会社角川のスニーカー文庫編集部森岡恵さんにお越しいただきました。お二人とも今回はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
そこはに増刊号はポッドキャストウェーブの制作でお送りいたしました。